私たちは先週から、クリスマス伝道礼拝を始めておりまして、少しいつもの礼拝とは違うそういう、説教になっております。でクリスマスとは何かと言いますと、イエス・キリスト、すなわち神様が与えてくださった救い主がお生まれになった、そのことをお祝いする時であります。大変単純なことではありますけれども、この出来事は神様がいらっしゃるということ、それと神様の救いが私たちに与えられているということ、大変単純ではありますけれども大切なことを意味をしております。でも本当に神様はいるのかとこう問いたくなる方も今日では大勢いらっしゃると思います。あるいは今日の論題にも書きましたけれども、この科学の時代に神様は生き残るということができるんだろうかと、そう考える方もいらっしゃると思います。しかし聖書は今読みましたように、初めに神は天地を創造された、神様が天地をお作りになって、そして難しい言葉で言いますと摂理、創造と摂理と言いますけれども、神様が秩序を正しくお作りになって、その秩序を今も保っていらっしゃるんだというのが聖書の教えであります。ただし人が神様を知らずに神様から離れてしまった、これをイエス・キリストを通して神様へと立ち返らせてくださる、本当に誠の神様の命に預かるようにですね、私たちを救い出してくださる、これがイエス・キリストの誕生の意味であります。論題にも書きましたけれども、この講談社のブルーバックスというシリーズから、科学者はなぜ神を信じるのかというこういう本が今年の7月に出まして、だいぶ売れているようであります。科学と神様、日本人の多くの方は神様と科学は両立しないんじゃないだろうかと、科学者というのは神様の存在というのを認めたがらないんじゃないかという一般的な、考えといいますか思い込みがあるかもしれませんけれども、でも改革派協会の中にも学生の時に大学で理系であったという教師は何人もいらっしゃいます。私の父今井忠も精密機械という学科に大学の時は属しておりました。榊原先生も工学部ですよね。根岸先生も理系であったと聞いております。そういう方たちが戦後敗戦とともに、人生観といいますか世界観がこうひっくり返されまして、一体どうやって何を頼りに生きていこうかとこう真剣に悩んで、でイエス・キリストを救い主と信じて、で伝道者になっていったという方は大勢いらっしゃるわけなんです。でこの方は名古屋大学の名誉教授で、いくつもの賞を取った宇宙物理学の学者であって、50歳になったところで研究をしている途中で、そのいわゆるビッグバンといいますか、世界が宇宙が一瞬の間に生成して一瞬の間に膨張した、一体その中では何が起こっているのかということを研究している途中で、そのさなかやっぱり神様はいるに違いないと、神様がいないとこんなことが起こるはずがないと、こういう物理法則に従った美しい世界というものは誰かが作ったとしか思えないという思いに駆られて、それまではカトリックで幼児洗礼受けてたそうですけれども、全然興味なかったというんですけれども、がぜん神様を感じて50歳以降にですね、神学を学んでカトリックの助祭といいますか、カトリックの聖職者になったって、でも学者としても生涯貫いた、そういう方であります。で名古屋大学といいますのは、 マスターさんっていうノーベル物理学賞を取ったその方と同じ研究者でありまして親しいそうであります。でこの本は高校生から先生は科学者なのに科学の話の中で神様を持ち出すのは卑怯じゃないかとというふうに言われて科学と神相反するのではなくて両立するんだということをどう教えたらいいだろうかということがですねテーマになってでこの本をお書きになったということであります。科学と神様両立するのかしないのか、両立しないっていう学者もはっきりといるんですよね。小芝正俊さんという、この方は神をかんでで、ニュートリノの観測に初めて成功した。それで、2002年にやはりノーベル物理学賞を取ったという大変有名な方でいらっしゃいますけれども、この本の中で書いてるんですけれども、その小芝さんは宗教がない方が世界は平和だよねっていうふうにこの著者三田さんに語りかけたと、大変親しいようでいうのであります。で増川さんは何というかというと、僕は無宗教なんです、それもただの無宗教ではなくて積極的な無宗教なんです、信じないんじゃないんです、信じている人をやめさせるんです、こういうふうに本の中で書いてるそうなんです。同じ物理学者でありノーベル物理学賞を取ったっていう学者でありますけれども、お二人とも神はいない方がいいんじゃないかとこういうふうにおっしゃってるっていうんですよね。で小芝さんが宗教がない方が世界は平和だよとこういうふうに言われた時にですね、でも神様と教会とそれから宗教というのは実は同じではないんだと、教会と宗教これは神様を礼拝するための人間の活動なんだと、こちらの方は実はさまざまな間違いであるとか問題があって、こっちを見てると宗教なんかない方が世界は平和だよなってこういうふうに言いたくなるかもわかんないけれども、神様はそうではないんだ、神様を本当に信ずるっていう信仰の対象としての神様と、人間の活動としての教会とその宗教というのは違うんですよというふうに話をしたというふうに書いてありました。増川さんが神様を持ち出すなんていうのはやっぱり学者としてはダメなんだってこういうふうにねお考えになっているようでありますけれども、増川さんが言いたいのは、神を信じている者は自然現象に対して疑問を持ち説明しようとすることを放棄して全てをすぐ神様と言って神様に委ねてしまう、それは人間の進歩をやめてしまう思考停止であるというふうにおっしゃりたいようなんですが、この方はもう最後の最後まで、学問として人類の英知として知識の総体として宇宙を探求し続けるんだと、で探求し続けた結果を神様がお作りになったものなんですよというふうに私は受け入れるんだと、途中で神様を持ち出してこれは神様がお作りになったものですというようなことはしないそうなんです。本当に信仰を持っている方も持ってない方も人類の知識英知の総体として、宇宙を探求していくんだそうです。共に同じ土俵で、で最後のところでこれは誰かがお作りになったに違いない、それは三田さんは 聖書を教えている神様なんだと、こういうふうに受け入れるわけなんです。で、ホーキンスという人は無神論者だと一般に言われているそうなんですけれども、死ぬ直前に様々なことを言ったり書いたりしまして、どうもやっぱり誰かがこの法則というのはデザインしたのではないかというふうに思いたかったんじゃないかというふうに書いてあります。この宇宙物理学の世界では、このビッグバン、一瞬の間に真空の中から宇宙が生成して、これがもう大変な勢いで光のスピードを超えて膨張して宇宙ができたんだということは議論の土俵としてはっきりと受け入れられているそうであります。で、ビッグバンができたということは、それが起こる前にそういう物理の法則があったはずだと。ビッグバンはその法則にのっとってね、起こったんだからと。だから法則は誰が作ったんでしょうかとこう考えると、神様はいるに違いない、ここに神様の存在が分かるというのが、サンダーさん、この方の言いたいことなんです。で、この方はカトリックの聖職者ですから、ご自分の研究、宇宙の生成と、それから創世記の一章の一節のところ、やっぱりよく考えていらっしゃるんですね。はじめに神は天地を創造されたと、こう聖書に書いてあると。天とそれから地とは一体何なんだろうかと、こういうふうに言うんですよ。私が小学校の4年生の時に、アポロの宇宙船が月に行ったんですよね。私こうテレビで見てました。皆さんの中で見てるだって方もいらっしゃるか分かりませんが、大変有名なのは、月に立ってその足跡がね、写真としてこう残ってるんですよね。で、いろんなところでその月に第一歩を記した足跡がこう掲載されております。で、月というのは一体天と地と考えた時に、天なんですか地なんですか、この方言うわけなんです。で、実は人間が足跡を残したということは、あれやっぱりもう地なんですよというふうにおっしゃるわけで、太陽はじゃあ天なんですか地なんですか。太陽はその光を分析することによって、太陽が何からできているのかということは全部今分かっているそうなんです。で、その太陽の物質というのは地上にある物質と同じなんだそうです。で、そうするとあれもやっぱり天と地っていう天ではなくて、やっぱり地なんですよねというふうにこの方はおっしゃるわけなんです。で、神は天と地を創造されたっていうふうに、聖書に書いてあるけれども、私の理解によると、神様は天と、神様のいらっしゃる天と、それから宇宙を創造されたと、こういうふうに、読みたいんだなというふうに書いていらっしゃるわけなんです。このようにご自分が専門にしているところを本当に大切にしながら、しかし、聖書を読んで聖書を理解していく、ご自分の研究のを進めていく大切な動機としてですね、ちゃんと持っているということが、はっきりとできるようであります。という点で、この方は科学的なものの見方と、それから神様がいらっしゃるんだっていうキリスト教の信仰と、決して相反するとかね、両立しないとかってことは、それはないんだと、ちゃんと両立するんですよということを言いたいわけなんです。それで神様は信ずる学者、これはたくさんいるんだというんですね。ただし、ヨーロッパのその学者たちはどうしてもその聖書との関係で、このテーマをね、考えざるを得なくて、聖書の記述に賛成するかとかね、あるいは反対をするのかっていう、そういう選択っていうのは それぞれの中でやっぱりあるようであります。ですから最後はですね、その人がどういう人生観あるいはどういう世界観を選ぶのかという選択の問題にどうもなるようであります。自分はこの自分の人生は、自分がこの一生懸命働いているこの研究している対象は一体誰によって作られたのか、自分は一体これで何をしようとしているのか、偶然できた宇宙を探求しようとしているのか、自分が信じている神様の御業を明らかにしたいと思って探求をしているのか、これは研究をしているとおのずと答えが出るということではなくて、選択もやっぱり問題なんですよね。で、改革派教会のよく言う言い方でしますと、有心的な人生観、世界観、自分の生きているこの世界は、自分の人生は偶然なのか、神様によってお作られて、神様のお考えに従って今自分はここで生きているのかと、こういうふうに考えるかどうか、その人のものの見方であり、その人の選択ということになるわけなんです。私たちは聖書を読んで神様がいらっしゃること、いやそれだけではなくて、巫女が私たちを救うために人となっておいでになった、この巫女が誕生から生涯を通して私たちを救うために神と人とに仕えて、最後十字架で私たちのために罪と死と戦って、でこのイエス・キリストを父なる神様が復活させることによって私たちに永遠の命がこう開かれたんだとこう信じているわけなのであります。でこれは説得をしていくと必ずその結論になって人を導くことができるかって言いますと、それは難しいわけなんです。最後自分をどう考えるか、最後自分は誰によって生かされているのか、最後自分はこの生涯はその意味は何なのか、問う方がいらっしゃるに違いないと思うか、そんなことを問うたって誰も教えてくれないし、そういうことは神様がいないんだから分かんないんだと、こう謎のままに残していくのか、選択なんですよね。で私たちは聖書を読んで自分の生き方はとこうはっきりと定めたわけであります。この宇宙物理学を専門にしている方たちによると、科学の法則は決して変わることがない。ビッグバンの時からずっと同じである。途中で変更する法則が変わるなんてことはありえない。で神様が途中で法則変えようと言ってクイッとですね変えてしまうなんてことは決してないと、そういう前提で研究しているわけなんです。でもう一つ、少し前ですけれども大変話題になりました、その遠藤周作の沈黙という小説がありますね。これ、昭和1966年、まあ、私が8歳の時に作られた小説です。でも高校生になってもみんな話題にしてたなと思って思い起こしますけれども、日本でも映画になりましたし、2016年に映画化されまして、アメリカの方でね映画化されて、でだいぶ評判になった、そういう小説であり、まあ、映画であります。皆様もよくご存知か分かりませんけれども、ポルトガルのカトリックの宣教師が、ね、自分の先生が日本で、廃教して幕府の一員になったんじゃないかということを聞いて心配しながらやってくると、二人の宣教師がやってくるんですけれども、そのセバスチャン・ロドリゴという宣教師が神の不条理に 耐えられなくて、でいわゆる廃墟をすると、踏みを踏むという、まあ、映画なのであります。その不条理とは何かと言いますと、もう信仰に忠実にキリシタンたち、日本の信者が生きているわけです。しかし忠実に生きるゆえに、この迫害されて殉教していくわけなので、でそれを目の前にして悩むんですけれども、決して神様の助けは来ないんですよ。決して来ないわけで、自分も捕らえられて、拷問と言いますか、捕らえられて牢にいるんですけれども、いびきのような声が聞こえてくるわけです。で耐えられないって言うんですけれどもね、それはいびきではなくて、日本人のキリシタンたちが拷問を受けているうめきだということが分かって大変悩むわけです。でその拷問を受けている者たちは廃墟すると言ってるんだけれども、ロドリゴ、お前が廃墟しない限り決して手は緩めない、俺が廃墟しない限り、あの者たちの拷問はやまないのかと、で悩みに悩んで、踏み絵を踏むというのであります。なぜ神様は助けてくれないのかと、なぜ神様は介入しないのかと、なぜこの不条理をそのまま放っておくのかというのがテーマなのであります。で踏み絵を踏むときに、イエス・キリストの声は、踏んでもいいんだと、私はあなたと共にいるから、とこういうふうに書かれているわけなんです。でこれ先ほどの三田さんの神様に対する考え方と、この小説の中ですけれども、ロドリゴが悩むというのは対照的であります。決して神様はこの法則に介入しない、変更なさらないという立場で神様を探求するわけです。で、この宣教師はなぜ神様は沈黙しているのか、介入してくれないのか、助けてくれないのかと悩んで、踏みを踏むわけであります。面白いなとこう思いますのは、日本人のキリシタンはキリシタンは殉教していくわ、で宣教師のロドリゴは転んで生きるわけなんですよ。一体ロドリコは宣教しての役割を果たしたのか、廃墟して捨てられたのか。この小説が出た時にはカトリックの聖書教会の中でもだいぶ問題になったようであります。遠藤周作はカトリックの信者でありますからね。一体小説の中ですけれどもどうなのかということについてはわからないと思います。聖書で言いますと、ルカによる福音書のその十字架の出来事というのは本当に印象深いものであります。と言いますのは、イエス・キリストを中にして二人の強盗が十字架にかけられる。一人はイエスを罵って、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。もう一人は、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしていない。こう語って続けて、イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると、こう言われた。大変印象深い箇所ですけれども、これ内密の出来事であります。すなわち十字架の上での密かな出来事なんです。ですから誰かが聞いていてということではないはずなんですが、 キリストの救いに、誰も知りませんけれども一人は預かっていきました。神様の救いは突き詰めるとこういうものなんです。すなわち人にはわからないということなんです。誰が何を考え、どのように神様との関係を作ってキリストを受け入れているのか受け入れていないのか、人にはわからないのであります。ロドリゴがどうだったのか、これもわからないのね。私たちはこのヨハネによる福音書をずっと学んでまいりましたけれども、ヨハネ福音書の最後のところも大変印象深く、ペトロがイエス・キリストによって、教会の指導者として立ち直っていく。でペトロがヨハネ福音書の21章の20節ですが、ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。主よ、この人はどうなのでしょうかと、ペトロがその愛する弟子についてイエス様に聞いたのであります。主よ、この人はどうなるのでしょうか。イエスは言われた。あなたには何の関係もないんだと。あなたは私に従いなさい。こういうふうにイエス様がおっしゃったのであります。個人主義でいいということではありませんけれども、愛する弟子がどうなるのかは、ペテロはあなたがそれは知る必要のないことなんだと。あなたは私に従いなさい。それでいいんだ。それがあなたのなすべきことだとこうイエス様もおっしゃったのであります。で、私たちは一体イエス・キリストとの関係ではどうなんだろうか。いや、あの人はどうなんだろうか。この人はどうなんだろうかってこう思うことがあるかもわかりませんけれども、イエス・キリストが私たちに求めていることは、イエス・キリストを受け入れて私に従いなさいということなのであります。イエス・キリストにおいて神様がいらっしゃること、イエス・キリストにおいて神様の救いが私たちに提供されていること、これを喜んで受け入れなさい、で私に従ってきなさい、これがイエス・キリストが私たちに求めていることなのであります。神様はいらっしゃるんだと、これが聖書が教えていることであります。もう一つ繰り返しますけれども、私たちに神様の救いが差し出されているということであります。で、この二つは、お椀とその蓋のような関係でありまして、神様がいらっしゃるのに私たちを救わない、そんな神様はいないわけなんです。神様がいらっしゃるということは、私たちを救うために神様が手を伸ばしてくださるということであります。これが今イエス・キリストとして私たちに与えられているのであります。で、神様は、聖書の神様はイエス・キリストという救い主はこのエリートを救うわけではありません。すなわち、この三田さんに代表される、宇宙を探求している、私たち、私も確かにそうなんです。本当にこれ面白いんですけれども、アインシュタインぐらいまではまだついてきるんですけれどもね、その後は書いてあることを、ああそうなのかってびっくりしたって思って驚いて読むぐらいしかできないんですけれども、そういう人たちを救うのではありません。この三田さんは研究をする中で、自分自身は一体何者かというと、 神様がお作りになったこの神業、天地の創造は決して終わりのない人間にとっての探求だと。新しいことが分かれば分かるほど、ますます新たな疑問が湧き起こってくるわけです。そして人間は己の無力と無知を思い知らされるんだ。神様の前では無力と無知だということを思い知らされると。本当に自分は無力だと思わざるを得ないんだというわけなんです。沈黙、あの映画、ロドリゴはどうなるかと言いますとね、全く自分は無力だってことをやっぱり思うんですよ。感じるわけ、不明を踏みながらね。という点では共通なんですよね。全く無力だった。で、沈黙、あの小説はその無力だと絶望する宣教師とともに、イエス・キリストはいるんだからというふうに言うわけなんです。踏みを踏んだのにそれでいいのかとこう思う人もたくさんいましてね、話題になったのであります。それでも神様は貧しい者と共にいてくださる。いや、貧しい者を救うために神様は人となってくださったんだから、どんなに学者としてのエリートであろうと、どんなに福音宣教に携わるものであろうと、誰であろうと神の前に貧しいものを救ってくださる。これがイエス・キリストの救いであります。ですから貧しくならないとイエス・キリストと神様とその救いとは分からないというのがキリスト教であります。で、ここが一番難しいんですよね。本当に難しいんです。貧しくなるということが難しいのであります。イエス・キリストの誕生、これはマリアを通して、ルカ福音書によりますと、マリアを通してイエス様はお生まれになりました。ミスカイ・ガブリエルがナザレというガリレアの町に行きまして、使わされてマリアに語りかける。マリアはご自分の身に起こる出来事を恐れまして、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに、こう語ります。で、ミスカイがその秘密を明かしますと、神がなさることなんだからと言ってこう明かして、いや、あなたの親類エルサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、もう6ヶ月になるんだ、神にはできないことは何一つもないんだから、というふうに、ガブリエルが語りますと、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、とこう受け入れるのであります。私は主のはしためです。神様の前では貧しいものです。神様のしもべです。お言葉通りこの身に、私の身になりますように、私を神様どうか使ってくださいと差し出すのであります。ここにマリアの信仰と、またマリアの希望とがあるわけであります。で、私たちも貧しいけれども神とその救いに期待を持っている、ここに誠の希望を持っているんだと、こう信じてキリストを通して神様に仕えるときに、マリアと同じように神様の救いが私たちを通して明らかになるのであります。神様はいるのかいないのか、私たちが何者であるか、どういう生き方をするか、神の前で何者とするか、これによって神を知ることもできれば知ることができないということもにもなるのであります。幸いなことに私たちには聖書が与えられ、 この聖書を神の言葉として受け入れる信仰が与えられているのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なるお神様、あなたの聖なる御名をあがめて心から賛美を申し上げます。キリストの降誕を待ち望む特別な時を迎えておりますけれども、聖書を通してまた信仰者の姿を通して神様がいらっしゃることについてもう一度確認をすることができ感謝を申し上げます。どうか私たちがキリストのうちに神様とその救いとを固く信ずるものとさせてくださいますように、そしてこの身を神様と人のために差し出すものとさせてくださいますようにお願い申し上げます。このお祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。